一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、神様が2019年も私たちをこの時までお守りくださり、そして今日はこのところに愛する兄弟姉妹と集い、共にあなたを心から賛美し礼拝を捧げることができました。その素晴らしい恵みを心から感謝いたします。神様、今から私たちはあなたの御言葉を聞き、あなたに感謝を捧げるその姿勢をもう一度学びたいと願っております。神様は私たち一人一人の心を開き、私たちに今必要なことをお語りください。これからの時期待し、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。クリスマスの飾り付けも少しずつしまわれて、今年もあっという間に最後の日曜日となりました。皆さん、今年1年振り返った時にどのような1年だったって言えるでしょうか。良いことが多い1年だったという方もおられるでしょうし、いやー今年は辛いことが多い1年だったっていう方もおられるかもしれません。いや、さまざまなことがもうたくさんありすぎて、もう一言ではまとめられないって、そういう方もおられるでしょう。中には今年はもう実は何があったかあんまりよく覚えてないんですっていう方もおられるかもしれません。いや、私も忘れっぽいところがありますから、いや昨日のお昼ご飯何でしたかって言われてもパッと出てこないですね。そんな忘れっぽい私とともに、今日は皆さんこの1年間のこの教会の感謝を、途中で写真がたくさん出てきますけれども、写真を見ながらこの教会の感謝を共に振り返ってまいりたいと思います。そして皆さんと今日の御言葉から覚えたいこと、そのテーマはズバリ感謝なんです。ともすると、私たちは今年一年もあっという間に過ぎてしまって、神様に感謝することを忘れてここまで来てしまった、そのようなことはないでしょうか。今日は御言葉から感謝をする姿勢をもう一度覚えて、一年の最後を感謝を持って終えたいと思います。それではルカの福音書17章の11節をはじめにご一緒にお読みしてまいりましょう。ルカの福音書17章11節3、はい。イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアの境を通られた。さあ、今日の御言葉の箇所はイエス様がエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られたという、その時の話です。まあ、ここでガリラヤって出てくる地域はまだいいんですけれども、サマリアという地域が少し問題があるんです。まあ、何の問題があるかっていうと、このサマリア人、このサマリアに住むサマリア人とイエス様、ユダヤ人っていうのは全く関わりを持っていない、そういう人たちだったんです。いや、関わりがない、それどころかむしろ敬遠していた。いや、サマリア人だけはちょっとって、そういう間柄だったんです。まあ、それも理由があるんです。なぜならサマリア人たち、サマリアに住む人たちはもともと外国のいろんな地方から集められた、そういう人たちだったんです。ユダヤ人たちは自分の民族に誇りを持っていますから、自分たちは他の民族とは違う、神の民である、そういうプライドがあったんです。しかもこのサマリア人たちは過去にこの外国から移り住んでくるときに、外国の神々をも一緒にこの地に持ち込んできたんです。そのことによってユダヤ人たちはサマリア人を嫌悪していたんです。そんな地域をイエス様が通られた時の話です。続けて12節13節ご一緒に続けてお読みしましょう。3、はい。ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。ある村に入ると、遠くからサラートに侵された人たちの声が聞こえてきました。 サラートっていうのははっきりこういう病ですっていうのはもう現在は分かりませんけれども、重い皮膚病であったって考えられるんです。そんなサラートに侵された10人の人たちが遠くからイエス様に声を張り上げて呼びかけていたんです。この時すでにイエス様は数々の奇跡を成していましたから、この10人の人たちはイエス様に癒していただきたい、治していただきたいって、そういう願いがあったでしょう。しかしサラートの病にあった彼らはイエス様のもとに近づくことができなかった。遠くから呼びかけることしかできなかったんです。それはどうしてか、引用箇所の1ご一緒にお読みしたいと思います。レビ記13章46節3、はい、その幹部が彼にある間その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。この時代のイスラエルにおいてサラートに侵された人は感染が拡大しないように一人でいなければいけなかったんです。宿営の外が彼の住まい、人と離れたところが彼のいなければいけない、そういう場所だったんです。先ほどの御言葉で10人のサラートに侵された人がいたありますけれども、別に彼らは仲良しグループで集まっていたわけではないんです。一人一人が孤独のうちにそこに集まってきた、そのような群れがあの10人のサラートに侵された人たちだったんです。そんな彼らの呼びかけを受けたイエス様の反応、14節ご一緒にお読みしましょう。3、はい、イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。イエス様が彼らに答えられたこと、それは祭司のところに行って自分の体を見せなさいっていうことだったんです。祭司っていう職業は神様に生贄を捧げたり、また神様の教えを人々に伝える、そのような働きです。いや、しかしそれだけではなくて、サラートに侵された人を祭司は本当にその人が治ったかどうか、そういう判定をする、そういう働きもしていたんです。サラートに侵された人を見たその祭司はまだ汚れているっていうふうに判断したりしますし、もし清くなっていたらあなたは清いって、そういうふうに祭司は宣言をする。清いと宣言を受けると、その後いくつかのステップを経てその人は再び共同体の中に戻ることができたんです。ですからイエス様はここでサラートに侵された人に言ったこと、それは自分の体がもう治っている、そのことを祭司に見せに行きなさいってイエス様は言われたんです。ただイエス様からそう言われたこの瞬間、この時にはまだその人たちは癒されてはいませんでした。しかしイエス様の言葉を信じて祭司のもとに行く途中で彼らは清められた、癒されたんです。彼らはイエス様の奇跡をそのところで体験したんです。しかし癒された者たちのその後の反応、それはいろんな反応があったんです。続く15節16節ご一緒にお読みしましょう。3、はい、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。イエス様によって病が癒された者たちは10人いたはずなんです。10人、ただその中のたった一人だけがイエス様のもとに戻ってきて感謝を捧げました。その他の9人はどこに行ったのかというと、自分が癒されたことが分かるとそのまま祭司のもとに行って、私は癒されましたと言って、あなたは清いという宣言を受けて、自分はまた共同体の中に入れる、みんなと一緒にいれる、そのことを9人は優先したんでしょう。しかしそのたった一人の人は癒されたことが分かると自分の向きを変えてイエス様の方を向いて引き返して 賛美を捧げるものとなったんです。もしかしたら他の9人からは、おいお前ちょっとどこ行くんだって、俺たちはあの同じ傷を負っていた仲間じゃないかと。というかまず治ったなら祭司に見せるべきじゃないかって、一緒に行こうよって言われたかもしれません。でもその一人は他の9人がそんなそれぞれの道に行こうとする、それを見ても、いや私はイエス様のもとに帰りたい、あのイエス様に感謝を捧げたいんだって、イエス様のもとに戻ってきたんです。ここで日本人であれば、いやもうみんながあっちに行っているって言われたら、いや確かに私もあっちに行こうかなって、自分が思ってなかったとしても、みんながあっちに行ってるよって言われたら、なんかこう私も行きたくなるって、そういうところがありますけれども、いやこの一人は違ったんです。しかもその一人はサマリア人だったのです。最初にもお話ししました、サマリア人はイエス様たちユダヤ人とは付き合いをしなかった、敬遠の中とも言っていいぐらい、そういう距離を取っていた仲だったんです。その一見サマリア人、救いとは最も遠く離れたような、そういう人たちがイエス様のもとに戻ってきて、そしてひれ伏し感謝を捧げたのでした。するとイエス様はサマリア人に次のように言われました。17節18節ご一緒にお読みしましょう。17節18節さん、はい。
するとイエスは言われた、10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか。この
他国人のほかに民を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。イエス様がこのように言われたのもわかるんです。10人いたはずじゃないかって、10人清められたはずなのに1人しか私のもとに来ていない、あれ、じゃあ他の9人はどこに行ったんだって。皆さんもこれを見た時に、いやあの9人はなんて恩知らずなんだって思われるかもしれませんけれども、しかしイエス様に感謝を捧げずに自分の道に進んでいったこの9人の姿を見た時に、ああ私たちもこのようになっていないかなって思わされるんです。ある時は神様癒してください、助けてください、あれしてください、これしてくださいって一生懸命にある時には祈り、神様が叶えてくださった、そう知ると神様に感謝をせず、そのことを忘れ、自分の思うままに歩んでいってしまう。喉元すぎればって、そういうことではないですけれども、そうなってしまったらもう私たちが自分の好きなように歩んでしまう、そんなところが私たちにはあるのではないでしょうか。神様に何かをしていただいても、あるときはもう私は受けて当然だって、いや私こそそういう人間だって思ってしまうことすらあるかもしれません。そんな私たちはもう一度今日この御言葉からこのサマリア人の姿を見て、神様のもとに引き返して、神様のもとに立ち感謝を捧げるものとなってまいりたいんです。私たちがこの一年神様から多くの感謝を受けてきました。神様からどのような感謝を受けてきたでしょうか。今日はこの教会に与えられた恵みを私たちはもう一度共に振り返っていきたいんです。たくさん写真を今から見ていきます。今年一年を振り返りながら、私たちが一つ一つの感謝を何一つ忘れることなく思い返してまいりましょう。2019年のこの教会の感謝、まずは何といってもエリムの建設、ここまで守られたことでしょう。今年はエリム元年というテーマのもと、エリムの建設がここまで守られてきました。これは1月の写真です。次々に送っていきます。このようにエリムの建物が次々に建設が守られていったこと、少し完成の時期は今もまた伸びていますけれども、神様がここまで建物を守ってくださったこと、 本当に感謝いたします。ここで今年の引用箇所、今年のテーマ聖句引用箇所丸に、出エジプト記の15章27節、ご一緒に今年度のテーマ聖句お読みいたしましょう。三杯。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。先週の日曜日も午後から見られた方もおられるかもしれません。神様はクリスマスの時期に合わせて素晴らしいプレゼントを与えてくださいました。そしてこれからも外交工事が続きますし、中身の体制のことなど全てが整えられるように、私たちは引き続きエリムのことを覚えてお祈りしてまいりましょう。そして2019年の感謝、次にゴスペルがあります。今年の1月から始まった月に一度のゴスペルワークショップ、関東からプロの講師の方々が3名も毎月来てくださって、ゴスペルメンバーの中には求道者の方も未信者の方も加えられて、毎月神様にこのような素晴らしい賛美を捧げることができました。そしてゴスペルのワークショップだけではなく、ワークショップの後には毎回奏楽者のためのピアノとドラムのワークショップの時間も取ってくださり、若者たちから大人までピアノとドラムのワークショップを先生方がしてくださいました。本当に贅沢に感じてしまうほどの素晴らしい時間を神様は与えてくださいました。また先々週には多くの方が集ってくださり、クリスマスのゴスペルコンサートの時を持つことができました。初めての方もたくさん来てくださり、本当に素晴らしい時を持つことができ、神様に感謝します。そしてまた今年は英会話クラスがありました。先ほども証を兄弟がしてくださいましたけれども、モニカ先生が以前してくださっていた英会話クラスの生徒さんたちが続けて来てくれるような、そんな場所が開ければと願っていたところ、今年のまず6月からはハンナ姉妹とペイトン兄弟が来てくださいました。2人は2ヶ月の間、子供から大人までのクラスを担当してくださり、また毎回のクラスの最後には牧師たちが聖書の話を語る、そのような時も持つことができ、本当に感謝でした。そしてその2人の英会話クラスの後、9月から来てくださったのがアンドリュー兄弟です。アンドリュー兄弟は大学時代に英語を教える勉強をしていましたから、その能力を用いながらクラスをしてくださっています。先ほどもお話ありました、個人レッスンも合わせると50名を超える生徒の方々がアンドリュー兄弟の英会話クラスに参加してくださっています。しかもアンドリュー兄弟は英会話クラスの最後には自らが聖書の御言葉を皆さんに覚えて一緒に読んでみたり、また子どもたちには聖書の紙芝居をしてくださったりと、自らが福音を語る、そういう働きを担ってくださっているんです。この写真を見て、あ、アンドリューだなって、アンドリューらしさが出てるなって思ったんです。自らが膝をついて子どもたちと同じ目線で福音を語ってくれる、そのようなアンドリューの人柄が出ているんじゃないかなって、この英会話クラスも本当に感謝いたします。そして2019年は今年から新しく教会貸し出しという形ではありますが、教会で学習塾がスタートしました。これは教会の姉妹が重荷を持ってこの働きを始めてくださったものです。月に一度は正志先生が生徒さんたちに聖書のお話をしてくださる、そのような機会も感謝いたします。この学習塾の名前、皆さんもご存知だと思いますが、トポスというギリシャ語から取られているんです。このギリシャ語のトポスというのは、日本語では場所という意味の言葉です。これはどこからじゃあ来たんですか、どういう聖書の箇所から来たんですかって お聞きしたら、この出エジプト記の23章20節、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、道中あなたを守り、私が使えた場所に、私が備えた場所にあなたを導く、というこの御言葉から取ったんです、教えてくださいました。私が備えた約束の場所、この御言葉は出エジプトですので、約束の地カナンにあなたを導く、この場所という言葉から取った、そのトポス、この神様の場所をあなたに用意します。この約束はこの旧約聖書の出エジプトの時代から新約聖書にわたって神様の約束は生きているんです。引用箇所3、ヨハネの福音書14章2節、新約聖書にわたって生きている神様の約束をご一緒にお読みしましょう。3、はい、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。イエス様は私たちのために場所を用意してくださる、そういうお方なんです。この御言葉に出てくる場所という言葉がギリシャ語でトポスっていうふうな言葉です。この御言葉から見ると、イエス様が用意してくださる場所、それは天の父の家、天の御国を指していますけれども、神様は私たちが天の御国に行くまでも場所を用意してくださっている、この地上に私たちがいる場所を、居場所を用意してくださっている、そのようなお方です。ここまで挙げてきた一つ一つの感謝を思い返した時に、神様は私たちにさまざまな居場所を与えてくださっていたんじゃないかなって覚えることができます。私たちがこの人生という荒野の旅路で疲れ果てている時、ほっと一息つく場所を神様が与えてくださいました。それがエリムでしょう。また神様はゴスペルや英会話クラス、そういう教会の入り口を通して教会員や新たな人たちをこのところに招いて、新たな居場所を用意してくださいました。そして学習塾トポスでは、平日は毎日中高生たちが学校からこの教会へと帰ってきて、まさに教会が居場所となっているんです。そのように今年神様がこの地上においても私たちに新たな居場所を用意してくださった。そして私たちは神様が用意してくださっている最高の場所、天の御国をいつも思いながら、その天の御国に憧れながら、この地上の居場所を感謝していきたいと思います。皆さん、まだまだ感謝なことがあるんです。2019年の感謝、祝福された世代交代がありました。教会では今年祝福されたリーダーシップの移行の時がありました。これまで37年近くの間、この教会で主任牧師をしてくださっていた明先生から正志先生へとバトンが渡されていったのです。皆さん、これは大きな祝福です。少し話はそれますが、来年は皆さん、いよいよ東京オリンピックの年ですね。オリンピックの陸上競技において、なかなか日本はメダルが取るの難しいと言われていますが、メダルが期待される、その中の一つに男子の 400m のリレーがあるんです。この 400m のリレーは、男子は前回のオリンピックで銀メダルを取っているんです。この 400m という距離、この距離を一人で走った時、日本の最高新記録、歴代最高新記録は44秒だそうです。しかし、この距離をもっと速く、44秒よりも速く走る方法があるんです。それはリレーでバトンをつないでいくということなんです。日本の400メートルのリレーのチームは、4人で走った時、先ほどの1人で走った時と比べて7秒も速く、リレーだと速く走ることができるんです。でも、ただ単にバトンを渡すだけじゃ速く走ることはできないんです。正しくバトンを渡すことが大切なんです。 このバトンを渡す技術、この渡す技術が日本チームは本当に素晴らしいって世界から称賛されているんです。何が素晴らしいんでしょうか。それはバトンを渡すもの、そしてバトンを受け取るもの、その2人が同じスピードで走り、同じ歩幅で進み、バトンを受け渡し次の人に渡して走るからなんです。このバトンを受け渡す、このことがとても大切なことなんです。このことが今この教会でも起こっているんです。明先生から正志先生へと緩やかなこのバトンを渡す期間が設けられて、同じ歩幅で同じペースで走りながらバトンを渡すこの機会が、この期間が与えられている。これはどれほど祝福なことでしょうか。これは皆さん決して当たり前のことではない、大きな祝福なんです。バトンをしっかりと渡す相手がいる。しかもバトンを渡す相手、それは神様が用意してくださった素晴らしいリーダーである正志先生を神様が用意してくださいました。これは何という祝福でしょうか。また2019年の感謝、バプテスマがありました。愛する兄弟姉妹がイエス様を救い主として信じますと告白して、新たに家族として加えられた本当に大きな祝福、感謝です。また夏のキャンプも大きな恵みでした。今年は毎年夏にこの教会に来てくださっていたベックチームと共に郡山の教会に行って仕えることができました。今までは彼らのパワーに押されて、もう圧倒されるのがもう精一杯という感じであった私たちですけれども、そんな彼らと一つのチームになって共に働きをすることができました。今年の流行語はラグビーのワンチームっていう言葉があったそうですけれども、いや実は私たちの方が早かったんじゃないかなって思うんです。夏に私たちはアメリカチームと一つとなって共に郡山の教会に行き、そして福音宣教の働きをすることができました。またこの働きをすることは若者にとってもとても大きな支え、励まし、成長となりました。若者たちはキャンプが始まるその何ヶ月か前からチラシを配って、今度アメリカ人が来るよ、こういうイベントがあるよって郡山に行って、そういうチラシを配り福音宣教の働きを共に担うことができたんです。またさらに震災を始めて子ども集会の一泊キャンプを行うことができました。この教会で一泊キャンプをまたスタートすることができた、再開することができた、これも何という感謝、祝福でしょうか。また9月には福島で、この福島の地で同盟のファミリーフェスタを行うことができました。福島市で行われた同盟のファミリーフェスタには、この教会からもたくさんの人が集ってくださって、正志先生や明先生が前に立ってこの時をリードしてくださいました。このように9年経った、震災から9年経った福島の現状を愛する兄弟姉妹と共に覚え祈ることができた、このファミリーフェスタの時、この時も本当に感謝なひとときでした。またさらに他教会への支援、このようなことも感謝として挙げられます。10月、この福島の地は台風で大きな被害がありました。このいわき市でも河川の近くにあった教会はその浸水によって大きな被害がありました。そんな市内の教会のために、教会の有志の方々で掃除に行くことができました。震災の時には多くの支援を私たちは受けてきたこの教会、その教会を今年は台風の時だけにかかわらず、それ以外でも他教会に捧げる、仕える教会と神様が導いてくださいました。神様のそのような導きの愛の手に心から感謝いたします。またその台風の時、小高も被災しました。小高は 台風の影響によって2回泥をかぶりました。しかし皆さんが清掃してくださって、いやむしろ台風の前よりきれいになったんじゃないかなっていうくらい皆さんがきれいに掃除をしてくださって、今年も小高礼拝がここまで守られたこと、本当に感謝なことでした。また泉のチャペルではチャペル貸し出しとしても用いられ、長教派の 3.11 集会や長教派の賛美集会、またピアノの発表会や賛美集会、ピアノの発表会、クリスマス会、さまざまなことにこのチャペルが貸し出しとして用いられたことを感謝いたします。またさらにこの教会では今年結婚式や婚約式、また新たな命が与えられた、そのようなご家族もおられますし、今新たな命が今与えられています。そういう方々もおられ、心から感謝いたします。次はコンサート礼拝、またカフェのコンサートもありました。パラグアイハープ奏者のクラッセンさん、また琴奏者の末富先生、また菅原咲さんによるコンサート礼拝が持たれました。ちょっとカフェでは小森さんがピアノのコンサートをしてくださったり、伊藤姉妹によるマリンバのコンサートもありました。多くの方々がこの教会へと、このコンサート礼拝、ちょっとカフェのコンサートの時に足を運んでくださいました。またその他にも海外からの支援サポートもありました。ペルーからは川崎先生が来てくださり、またブラジルからは斉藤先生が来てくださり、そして皆さん忘れてはいけません、ドイツからはモニカ先生が久しぶりに帰ってきてくださり、モニカ先生は滞在期間は短かったんですけれども、本当に密度の濃い皆さんと本当に多くの時間を過ごしてくださいました。本当に感謝いたします。このように感謝をあげるとこれほどになります。神様はさまざまなところから、アメリカから、ペルーから、またドイツ、トルコ、カナダ、さまざまなところから、国内でもさまざまなところからこの教会へとさまざまなゲストを送ってくださいました。そして何より神様は2000年前愛する一人子イエス様をこのところに、この世に使わせてくださいました。私たちはクリスマスの時期が過ぎても絶えずこの感謝を私たちは覚えてまいりたいんです。何がなくてもこの一つだけ、イエス様がこの地に来てくださった、私たちのために来てくださった、そのことだけでも私たちは絶えず神様に感謝を捧げる大きな理由があるんです。今日は御言葉から皆さんとご一緒に感謝を捧げる心を覚え、教会としての感謝を一つ一つ挙げて見てまいりました。私たちはあのサマリア人のように、神様から受けた恵みを忘れることなく、神様のもとにとどまりながら神様に感謝を捧げ、礼拝を捧げるものとなってまいりましょう。また今日は教会としての感謝をあげましたが、皆さんも個人個人一人一人の感謝が今年あったのではないでしょうか。さあ、私の個人的な一年の感謝は何だったでしょうか。それは皆さん言わずとも分かっておられるとは思いますけれども、新たな命が与えられたことです。息子のことについてはもう感謝が絶えることがないんです。そして今日最後に皆さんにお話しさせていただきたいこと、それは息子の誕生のためにずっと祈ってきた娘の話なんです。8歳になる娘ですけれども、8歳になる娘は3年前のある日、まだ幼稚園に通っていたんですけれども、その娘が私に次のように聞いてきたんです。ねえお父さん、なんでうちには、なんで私には兄弟がいないのって。この質問は私たち夫婦にとって少し心の痛みに触れる、そのような質問であったんです。そのことはずっと私たち夫婦も望んでいた、そういうことだったからです。そして私は娘に、じゃあ神様に祈ってみよう、って兄弟を与えてくださいってお祈りしようかって話をしたんです。 それからというものを娘はいつも寝る前の祈りに、その兄弟を与えてくださいという祈りを一つ加えて、毎晩毎晩決して欠かすことなく3年間ずっと祈り続けてきたんです。いや、欠かさずというよりか、ある時は1回のお祈りの中でまず初めに弟か妹与えてくださいって祈ったかと思ったら、いろいろ感謝の祈りをして、最後にはまた弟か妹与えてくださいって、祈りが終わった後、あ、2回祈っちゃったっていうくらい、もう娘は神様に期待して信じて祈り続けていたんでした。しかし、そんな娘を見た時、娘が一生懸命祈り続ける姿を見た時、私はある時心が苦しくなって、娘が一生懸命あまりにも祈り続けるので、もうそろそろ祈り方を変えた方がいいんじゃないかって、もし御心なら与えてくださいって、そういう祈りに変えた方がいいんじゃないかって娘に伝えようかどうか迷った時もあったんです。でも、それでも娘がまっすぐに神様を信じ祈り続ける姿を見て、そんな話は私にはできなかったんです。そして今年に入り、息子が与えられたことが分かった時、いよいよ娘にそのことを伝える時が来ました。食卓の時に妻が娘に伝えたんです。今日病院に行ったらね、赤ちゃんがこれくらいの大きさになってたよって伝えたんです。そしたら娘は、その時の娘の顔は忘れることができないんです。娘は喜びにあふれて、え、本当って、弟妹って聞いたんです。まだその時は性別は分かりませんでしたから、妻がまだ分からないって伝えると、娘は再度本当って聞いて、まだ現実を受け入れられない、そんな様子でした。その後、娘は本当にって聞いてきたんです。気がつくと、娘の目にはもう涙があふれていました。そして、娘が本当にってもう涙を流しながら4回目に聞いた後、娘は私の胸に飛び込んできました。そして、娘は泣きながらこのように言ったんです。お父さん、私は今神様が本当にいるって分かったって、あの私の3年間の祈りを神様はずっと聞いてくださっていたんだって、その時娘は体験したんです。そして、その後、神様に家族で感謝の祈りを捧げました。娘が神様がいるって本当に分かった、神様の臨在を体験した時にまずしたこと、それは感謝だったんです。私たちも今日もう一度神様のもとに帰って、私たちの感謝を主に捧げましょう。あれがない、これがないって、あの人はどうだって、そのつぶやきの言葉を地に落とすのではなく、絶えず感謝を主に私たちは捧げてまいりましょう。そして、私たちは絶えず感謝をこの年末に捧げ、そして来年も絶えず感謝を主に捧げながら歩んでまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。もう一度御言葉を思い返し、あのサマリア人の感謝の姿を黙祷の時を持ちながら覚えてまいりましょう。今年一年の感謝を主に捧げてまいりましょう。御言葉を振り返りましょう。サラートの病に侵されたサマリア人、人々の中に入ってはいけないと言われたあの孤独の日々、でもそんな時に私のところにイエス様が来てくださって、そして私を癒してくださった、そしてイエス様は感謝をしに戻ってきたあのサマリア人を受け入れてくださいました。イエス様は確かにサマリア人に感謝を言うその場所を用意してくださっていたのです。 私たちはどうでしょう。私たちにも罪という大きな大きな深いそんな病があります。神様はその病を癒すために独り子であるイエス様をこの世に送り十字架につけられました。そのことによって私たちは神様にあなたは清いと宣言していただける、そのようなものとなりました。もともとは罪ある汚い私たちが神様が清めて、そして天の御国へと場所を用意し導いてくださるのです。神様、このことだけでも私たちは本当に十分なのに、今年も神様は私たちのことを愛し、抱えきれないほどの多くの感謝祝福をこの教会に与えてくださいました。神様、あなたはどれほど私たちを愛し、私たちに良くしてくださるお方なのでしょうか。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい皆を心から感謝いたします。神様、あなたは私たち罪人である私たち、大きな病を負っている私たち、汚れある私たちに目を留め、あなたを愛しているといい、私の愛する子一人をイエスを使わすといい、私たちの罪を代わりにイエス様の身に負わせてくださいました。そのことによって私たちはあなたが用意してくださる天の御国に行くことができます。本当に感謝いたします。神様、あなたはただそれだけではなく、今年一年も振り返った時に多くの感謝祝福を用意してくださっていました。神様、感謝いたします。教会の感謝、そして個人のそれぞれの感謝、一つ一つを思い返した時に、神様、あなたのどれほどの、あなたの素晴らしい愛を感じるでしょうか。神様、あなたのその大きな大きな愛に感謝し、この一年を終え、また私たちは新しい一年を感謝を持って始めたいと願っております。十人の中でたった一人だけあなたの元に戻ったあのサマリア人のように、私たちは今全てを捨てて主あなたの元に戻り、感謝をお捧げいたします。神様、あなたが私を受け入れてくださって、私を受け入れる場所を用意してくださって、私たち一人一人の感謝を受け取ってください。神様、本当に感謝いたします。言い切れない感謝、神様あなたにお捧げし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。